Canela Dri. どうも、オレンジです。日本版サニーを見まして、不覚にもちょっと目が潤んでしまいました。ポンです。世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。気になるドラマの感想、考察、思いつきを語られる週刊ドラマ語り。今回はポンさんの企画でお願いします。
はい。企画ってほどもないですけどね。まだね、通常の連ドラが始まらないところでどうしようかというのでやりたいと思います。はい、坂本雄二の楽しみ方。スイッチを見たよっていう、ね、話をしたいと思います。
よ。
はい。で、まあ、坂本雄二さんといえば、まあ、ピンとくる人は多分ね、もうお好きな方だとは思うんですけど、まあ、最近だと何ですか、
あのねですね。
あのねとか、まあ、僕が印象ついのはやっぱ最高の離婚とかかな。でもこれもちょっと結構前だよね。
うん。まあ、カルテットじゃないですか、一番評判だったのは。
そうね、カルテットかね、そうそう。まあ、一応、スタートで言えば100、あれですね、東京ラブストーリーが。
まあ、あれ24歳ですよって、東京ラブストーリー。びっくりしたんですけど。
すごいですよ。なんか最近リメイクっぽいのもあったりしますけど。
あ、まあ、あれはあれで、うん、味わい深かった、うん。
その、まあ、なんていうか、まあ、ある種、こう、伝説的とも言えるし、まあでも全然現役としてもやってらっしゃるし、なんか数年前までずっとね、うん、もう毎年ずっと作ってて、最近ちょっと連ドラをややお休みしてるような、
はい、あのね、で一回そうですね、連ドラはなんか毎年マイクール1月期の連続ドラマやってて、1年中ずっとドラマのこと考えてるみたいなこと書いてましたね、
うんうん、そうそう、なんでまあ我々というかもうドラマ好きな人が脚本家坂本雄二って見ると、うん、これはちょっと期待できるんじゃないのみたいな感じになるような、そんな人が多いわけですけど、
今のところも外れがほとんど最近のではないですからね、うん、
まあまあ外れというかね、その、うん、シンプルに、まあ、大体面白いっていうことですけど、うん、で、ね、そんな、まあ、坂本さんが最近、はい、まあ、このコロナ禍っていうことを経て、なんかこう前後にたまたまなんですけど、その、うん、NHK ではリモートドラマリビングっていう作品が、うん、まあ、短編の4作品が放映されて、
うん、でさらに4分ずつですね、
はいはい、そうですね、なんかどうやらテレビ朝日で初めてらしいんですけど、
うん、
テレビ朝日で、スイッチっていう、うん、阿部サダヲと松たか子が、主演のドラマを
2時間ドラマですね、
まあ、はい、書かれまして、で、まあ僕はそんなに坂本さんが好きっていうほどでもないんですけど、まあ、普通にこう見てて面白いっていう感想を持つぐらいなんですけど、うん、このスイッチもね、まあ、やたら面白くて、
うん、
一応ねこれ簡単にこうテレビ朝日に書いてあった文章で言うと、はい、別れた後も腐れ縁を続ける元恋人同士の二人がある事件をめぐって検事と弁護士として対峙するリーガルサスペンスラブストーリー。主人公とヒロインの二人はもちろん個性豊かな登場人物たちが次々と入り乱れ、思いもやらぬ展開へ突き進む今作、坂本脚本の魅力が随所に散りばめられた大人のリーガルラブサスペンスの誕生ですとあるんですが、
うん、
まあこのね、なんというかね、これね結構2時間超えてるぐらいのパンパンな量でで
したね、
まあなんていうか欲張ってんなって感覚もあるんですけどなんかそのリーガルサスペンスって言われたらまあそうなんですけど、
うん、
なんていうんだろう、だからタイガードラマで、うん、初めて見たタイガードラマがイダテンでしたみたいな、そんな感覚っていうんです
かなりイレギュラーパターンでしたよね。
だからこれをリーガルサスペンスのベーシックと捉えたらちゃうちゃうって感じだと思うんですけど、
うん、
なんかこうなんつうのかな、だからこう、まあ阿部サダヲがねナレーションして物語を進んでいくんですけど、うん、なんつうかな、こう 会話劇の面白さと、リーガルもののこうサスペンスものと、さらに、なんか TBS の日曜劇場とか金曜10時とかにありそうなちょっと大河ものっぽい、実はこの2人みたいな、そういう話が全部絡み合ってるみたいな、
すごい、まあ、一番最初のところで一応犯人っていうかね、うん、答え出してましたもんね、開始10秒ぐらいで。
そう、まあだから あんまり謎解きの物語じゃないっていうふうに捉える方がいいから、うん、
登場ものに近いですよね、フラーだとかね、
うん、そのテレビ朝日のこの文章っていうのは、まあ、ややちょっとその盛り上げるための文章なんだなと思うんですけど、
うん、
で一応ね、まあ十分ファンの人は楽しんでらっしゃると思うんですけど、まあ、そうじゃない人にもこうちょっとね、いまいちこうピンとこない人もいると思うんですよ、スイッチって言われてもみたいなところもあると思うんで、これをきっかけにちょっとなんかいろいろ坂本さんに見てもらいたいなっていうのがあるので、ちょっとこれの見方をね、うん、僕なりにちょっと話したいなと思いまして、
うんうん、はいはい。
でポイントは3つあって、
うん、
まずね、1つはね、つながらない、普通って書きますけど、つながらないっていうのが1個、うん、でもう1個目が我慢、うん、我慢するね、うんうん、でもう1個目がほのめかす、うん、僕はこの3つが結構この物語を味わうにいう必要ななんかね、視点なんじゃないかなというふうに思うんですけど、
うんうん
うん、まず一つ目のこうつながらないって話なんですけど、これ、ね、冒頭からちょっとおかしい、まあ、ちょっと説明しちゃいますけど、まあ、安倍貞夫と松たか子が、はい、まあ、別れたカップなんだけど、なぜか飯を食い合ってて、まあ、お互いの文句を言ってるシーンから始まるんですね、
うん、
でその互いの、今付き合ってる恋人がそのトップ、その場所に同席するっていう話になってるんです、展開としては、うん、
不思議なシチュエーションですよね、あれもあれ、ね、
そうそうそう、でそれがなんでかっていうことはまあ別に置いといて、
うん、
でそのなんていうのかな、まあどうやら2人は安倍貞夫と松たか子は、まあ、仲がいいというか、まあ腐れんらしく、まあ、文句言いながら通じ合ってるんだよね、うん、で新しい恋人っていうのはすごく素敵な人たちなんだけど、なんすかね、ちょっと泥臭い俺たちとちょっと違うみたいな、何かこう空気の違うところがあって、
うん、でなんかちょっと冷めた目をあえてカメラで映してましたよね。
そうそう、で素敵な言葉とか思いやりのある言葉を出すんだけど、なぜかそれが受け入れられないみたいな感じがあって、
うん、
でその、まあ、これ僕はその坂本さんの作品ですごく特徴的だと思うんですけど、
うんうん、
すごく近くにいるし、なんなら恋人なんだけど気持ちとか思いが通じ合わないっていうシーンを結構徹底的に見せるんですよね、
うんうんうんうん、
でこのシーンがめちゃくちゃ面白いの、とにかくだから通じ合ってないっていうことをお互いが分からなかったりだとかほっといたりとかするっていうのが結構続いてて、
うんうん、
でこれは多分どのシーンでも結構あるんですよね、それは犯人とかの関係性とか、まあ、電話口の関係性とかでも通じ合わないっていうことを結構はっきりと見せるっていうのがいろんなシーンがあって、うん、でこのシーンっていうのは非常に滑稽でもあり、そして残酷でもあるってことを映し出してて、この通じ合わないっていうのはなんでなんだろうっていうふうに思う人もいると思うんですけど、うん、実はこの通じ合わないっていうのが非常にこう人間のコミュニケーションの中でとても大事であって、そのことを、うん、だから通じ合うのが本来だという人もいると思うけど、通じ合わないことあるよねっていうところに立つと急にこれが面白く見えてくるっていうのがあって、
うん、
この冒頭のシーンもなんかこんなの最悪だよっていうふうに思う、まあ、素直な反応もあると思うんですけど、こういうことをなんかやってる姿が、まあ、面白く見えてきたりするんで、ちょっとこの視点立ってもらうと、うん、通じ合わないことの面白さっていうのは結構面白く描かれてるんじゃないかなと思うんですよね。
なんか坂本さん脚本の書き方で、うん、なんかもともとなんだろう、すごい短い30分ぐらいのシーンでも60分ぐらいの脚本を書いてそこからなんかカットするみたいな言い方をしていて、
うん、
なんかすごい細かいディテールまで最初に書き込んじゃうんだぜ、特に最近の脚本では、うんうん、でその上でここは余白にしてもいいよねっていうのを削ってるみたいなおっしゃり方をしていて、おそらくそのプロセスの中で自然な流れとしてその通じ合わないっていうものをこの2人の会話の中では入れた方がいいだろうなっていう判断でしょうね、きっと。
そう ね。なんか例えばさ、安倍貞夫がその部下の、若い人と、やっぱ事務所に入っていくみたいなシーンとかで、
うんうん、
しばらく、ね、はい、無視してて、でその後、まあ喋り出すみたいなところもあるんですけど、無視するっていうシチュエーションも僕は結構こうドラマとしては不自然だと思うんですよ、実は。だって片方喋って無視してるってとても変だと思うんだけど、
うん、
これをあえてやってるとかっていうのも結構僕は自覚的じゃないかなと思うんですね。つまり受け入れる受け入れないっていうのが人間にはあるあ、うん、まあ、まあ本人のルールでそういうふうにしてるっていうのは説明としてはあるんだけど、うん、受け入れる受け入れないっていうところなんかも前編としてそういうふうな見方ができる要素のポイントかなとか。
あれもある種スイッチですよね。仕事内と仕事外とのスイッチをはっきりと分ける人間なんだみたいな描写でもあるんです
よ。そうそう、まあね、そうね。あとまあタイトルをね、これもちょっとこだわりあるんだと思うんですけど、その辺の話もちょっと続きます。うん、で、続いて、我慢。まあ、これも、通じ合わないにつながってはいるんですけど、とにかく、みんな、言えばいいのにとか、やればいいのにとか、みたいなことを、やらないんだよね。なんていうか、まあ、それを、まあ、我慢とか言いましたけど、例えばそのさっきのカップのシーンで言えば、なんでこんな関係性を続けているんだろうっていう風なシーンが、まあ、続くわけですよ。うん、で、お互いの顔を見合わせて、まあ、喋らないんだけど、お前言えよみたいな、お前の方からやるみたいなことを、まあ、安倍貞夫と松坂君がやったりとか、そうしたりするんですけど、
は
い、だから2人は、この空気が違うっていうことを受け止めながら我慢して、まあ、その後、まあ、コメディタッチでそれを解放するトイレに行くシーンみたいなのもあったりするんだけど、うん、っていう、まあ、安倍貞夫のシーンもあるんだけど、実は、付き合ってる側も、これは発散するシーンが実はあるんだよね。
うんうんうん、
つまり、みんながちょっとずつ我慢をしてるっていうふうなことを、ちょいちょいちょいちょい見せてくれるっていうのがあって、でこの、うんうん、ああ今我慢してるだろうなっていうふうなことを想像するのがとにかく面白くて、でこれはその安倍貞夫の職場のシーンでも、上司が出てくるんですけど、まあ、この上司が、まあ、ちょっと、まあ、カット的にはすごい短かったりするんだけど、この短いカットの中で、どこまで俺はできるんだろうとか、本来だったらみたいなこととか多分葛藤してるんだと思うんですけど、この葛藤をその大げさな感じじゃなくて見せるっていうのは、やっぱこの、まあ、脚本の魅力とも言えるし、このドラマの視点としてみんなが多分葛藤してて我慢してるんだろうなって見ていくと、うん、いろんな人たちが職場としての、まあ、仕事としての存在と個人としての何かっていうのを葛藤してるっていうのが見えてきて、でこれがね多分みんなあるんだろうと想像できるんですけど、それをなんかこう要素として含まないとなんかすごく不思議なドラマに見えてくるから、ぜひこう我慢してるんじゃなかろうかっていうふうにちょっと想像してもらえると面白く見れるんじゃないかなというふうに思います、
うんうんうん、
そして、まあ、最後ですね、まあ、これはもう本当にみんなが坂本さんの作品に割と求めてるところだと思うんですけど、まあ、ほのめかしと書きました言いましたけど、ほのめかし、まあ、これはまあベーシックに言えばそのセリフの例えだよね。
うんうんうん、
例えばその冒頭で安倍貞夫が、まあ、あることの例えとしてスーパーの行列に並んでいて、あっちの方が早く行くかなと思って並び直すと実は逆の方が早く進んじゃうことってあるじゃないですかみたいな話をするんですけど、これの、カルテットとかだったら、なんだっけな、サラダを取り分けるじゃなくて
唐揚げにレモン
じゃないですか。あ、そうそうそう。唐揚げ、そうそうそうですね。唐揚げレモン問題みたいな話で、まあ、この何かを象徴するような言い回しをするじゃない、うん、で、この例えとかのボキャブラリーにとても気持ちを引っ張られるところも僕はもちろんあるんですけど、
ありますね。
僕はちょっと逆な視点で、松たか子とかこの安倍貞夫とか、これを、まあ結構今回もいろんな例えがバンバン出てくる。それは気持ちがいいんですけど、表現として、
うん。
これを聞いてる相手の顔とかがすごく面白いんですよね。
うんうん、
で、なんでこの坂本さんの脚本でこの例えが浮かないのか、意外としっくり来てるかっていうと、これをちゃんと聞いてて、意味がわかんない人、意味がわかんないって顔するんだよね。
うんうんうん、
何言ってんのってリアクションがちゃんとあって、 これ実はだからこの例えっていうのは何かを言いたいほのめかしであって、この文章を解析してくれっていう投げかけじゃなくて、今の気持ちをやっぱポンと投げてる、その相手がそれをどう受け止めてるかっていうふうなほのめかしであって、なんかこうおつなこと言い合ってるっていう状況ではないんだよね。
うんうん、
だからこうついつい気の利いたこと言ってるように僕ら受け止めちゃうんだけど、そうじゃ多分なくて、まあ僕ら普段もあると思うんですけど、なんか変なこととか何言ってるんだろうとか、えその話って今みたいなこととかをポンと言うときに、なんでこの人こんなこと言ったんだろうって相方も探ったりとかすると思うんですけど、
うん、
そういうシーンがそこには実はあるんだよって俺思ったりするわけ、うん、だからいいセリフ言ってる、セリフを言ってる人じゃなくて、それを受けてる人の顔がやっぱドラマとしてすごく重要で、で割とこのスイッチではちゃんとそこはあのカメラ当たってるんだよね。
スポットが。
だからなんていうかこう、なかなかおしゃれなこと言うなっていう風な視点ももちろんこれ分析としてはあると思うんですけど、これを聞いてる人の顔っていうのがとっても面白いし魅力的だったりとかして、その辺とかはあのスイッチでもちょっと見れるかなというふうに思って、あのまあこれはでも全坂本作品であのこういう風な表現が出てきて、いやこれをねひねるのが本当大変だったとかいうのもあったりもするんだと思うんですけど、うん、なんかまあそういう風にも見れるなということで、まあ、普通我慢ほのめかしとちょっと3つ出してみました、
うん、
僕が。
なるほどなるほど、
はい、いかがでしょうかオレンジさん。
いや納得感ありますかね。3つの、まあ、あくまでポンさん視点で見た、まあ、切り口を3つ、
うん、
まあ、ピックアップしたところですね。楽しみ方というかこのスイッチという作品含めては坂本さん作品の楽しみ方としてこの3つの切り口で見てみるといいんじゃないかってことですね。
うん
うんうんうん、多分あの切り口を考えると本当にもう沼のような、坂本さんね、脚本家坂本雄二っていう本もご自身で出されたっていうか、まあ、他で企画されて出されてるぐらいものすごく語ろうと思ったらいろんな切り口考えられるかなと思うんで、うん、今回のスイッチの見方としては、うん、面白いんじゃないですかね。
ね、であとまあちょっと別な意味でそのこのスイッチって言葉が非常に意味深いものであるっていうことを、まあ、
うん、
展開を追っていくにつれて分かっていくっていうあたりは、まあ、これはもう非常にこう、うん、ドラマ構成上の作りというあたりもするなというふうに思いますけど、ちなみに、まあ、今回その3つを挙げてね見たんですけど、なんか坂本さんが大学なんかで教えてるんだよね、今もやってるのかな、
東京芸術大学の大学院で、そうですね、うん、映画かなんかの、はい、脚本のスクールのゼミの講師かな、はい、
なってます、うん、でそのさ、先生やってるゼミでなんか動画かなんか作ってて、
あ、そうですね。YouTube でね、うん、配信してます。
で、それをね、見るとね、まあ、それはその、うん、本人が、坂本さんが書いてらっしゃるわけじゃないんだけど。
あ、書いてるのもありますね。
あ、書いてるのもあるんだ。
はい。
そう。で、そこの作品、ちょっといくつか見たんですけど、いや、なんか、うん、なんか、まあ、たまたまだけど、今言ったことが非常にこう、貫かれてる面もあって、うん、なんか一見、こう、互いが通じ合ってないように見えたりとかするんだけど、それがつながるところどころだろうかとか、あと言葉上じゃないつながりがどこにあるのかなとか、うん、例えば当然ですけど、やっぱその、なんか気が利いたといえば何なんですけど、その何かを暗示するほのめかせのセリフ、な言葉を投げるみたいなこともやっぱ行われたりとかして、うん、なんかすごい短い作品だったりするんだけど、なんかそういうふうな視点とかで見ると、だからうがってみるとなんかおしゃれなことやってる風に動画として見えちゃったりするんですけど、うん、そうじゃなくて心をどう綱引きしてるのかっていう風に視点に立つと結構面白く見れるから、その坂本さんのもしかしたらそのが基本的な部分だとか一つの引き出しとして その作り方みたいなものの原点はそこでわかるかなというふうに思ったりしました。
確かに過去のねカルテットとか、あとは問題のあるですあれそれ違うかな、最高の離婚とかもそうですかね、
うん、
普通我慢、まあ、ほのめかしはまあいろんな作品あるとしてね、
うん、そうで、ちょっと長く語れないですけどね、リビングやったじゃないですか、
はいはい、
リモートドラマ
NHK、
はいはい、それもこれを見たんですけど、いや これは偉いことだなと思って、
うん、
ね、散々この普通がまあほなめかしみたいな話をしてたんですけど、うん、もうこれがね全て崩壊するドラマなんですよ、なんていうか、
うんうんうんうん、
でこれは、まあ、ちょっと見る機会皆さんあればぜひ見ていただきたいんですけど、まあ説明が難しいけどね、なんていうかこう阿部サダヲが作家で、それとなんかコミュニケーションを取ってるどんぐりみたいなやつがいて、うん、でその会話の中から途中で本編に入っていくんだけど、その本編の短いドラマっていうのが基本的にはその登場人物が親族なんだよね、兄弟だったり夫婦だったりするんですけど、うんうん、まあそれはキャスティング上の関係で、出てくるときはまあいろんなパターンがあるんだが、
なんかでも本物みたいですよ基本的には、そう、ね、そう、全部姉妹で兄弟で夫婦っていう設定になって、
うん、はいはい、基本さアドリブじゃないわけじゃん全部、
うんうんうん、
とするとだよ、このなんていうか構造を私理解して今の3つ乗り越えてるコミュニケーションがあるなと思ったわけ俺は。兄弟ってどういうレベルでやり取りしてるんだろうみたいなさ、
うんうん、
つまり単純な綱引きみたいなレベルではもうもはやなかったり、
うんうん、
あの瑛太さんたちのとこなんかはもうさ、なんか会話ほとんど崩壊してるなって思ったりもするんだけど、でもこれが成り立ってるみたいなところを見ると、うん、そうか、これだから近づけば近づくほどもっとこれが極まったりな状況になっていくのかなとか、
うん、
でそれがさ、もしかするとこう世界とか地球みたいな視点も一方で醸し出してくるじゃないですか、
うんうんうん、
だからそういう視点とかが混ざることすら可能になってくるコミュニケーションを描いてるって偉いこっちゃなって、まあ僕は勝手に思ってるんです。なんかね、そのいやだから何近しい関係性だから醸し出せるっていうことだったらよかったんだけど、そんなことじゃもうもはやないなって思っちゃったっていうか、
うんうん、
まあまあ だからこそそういう近しい関係じゃなくてできないっていうのはあるのかもしれないんですけど、なんか面白かったですね、
うんうん、
だから全然だから今までの枠組みと全然違う気がしちゃったというか、
我慢と普通をあまりしていないっていう感じ。
それはもうもちろんあるんだけど、そこが肝として見るドラマですではもうもはやないっていうか、 もちろんそうなんだよ、うんうん、そうなんだけど、そのなんか扉の向こうに行っちゃってる感じがしたわけ。まあ、
うん、
そのね、まあそれはエッセンスがギュッと詰まってるものだと思うからそういうこともあるんだろうし、ちょっと何とも言えないんですけど、うん、ただそうだからやっぱり坂本さんは、まあ俺の勝手な話よ、そういう風な魅力ももちろんあるんだけど、どんどんやっぱり進化してらっしゃるんじゃなかろうかと勝手に。
そうですね、
うん、あなんか思ったりしたから、だから伝説のっていうにはやっぱ失礼っていうか、まだまだ全然なんか展開あるだろうし、うんうん、面白いし、なんか社会派みたいなくくりも本当にくだらないっていうか、やっぱ人間をどう見つめるかとか、うん、人間をどう転がしたらどうなっていくかとか、あとはやっぱりこう見る側もセットで物語が作られてるみたいなこととかも含めて、なんか新作とか期待しちゃいたくなるなって思います、
ね、なんかご自身がその脚本家坂本雄二の中にも書いてたんですけど、
うん、
自分自身のね想像の及ばないところをなるべくドラマでは書きたいみたいなことをしていて、その一歩先というのをずっと目指してるからこそなんでしょうね、多分進化し続けてるというか変わり続けられてるのは。
そうね、なんかそう、うん、そうなんかまあちょっとね断片的なところから想像した範囲では
ね、面白い、
はい、ということで、まあごく指摘ではございますが坂本雄二の楽しみ方ということで今回スイッチをね中心に取り上げさせていただきました。
他ちなみに何かおすすめ作品とか、はい、あります？
まあおすすめ、まあ、僕はもうとにかく最高の離婚が一番面白かったかな。そうね、まあ他もね問題のあるレッスンとかも面白いですけど、
僕なんか別の角度の坂本さんというところで負けて勝つ戦後を作った男吉田茂とか、吉田茂のドラマを作ってるんですけど、僕 DVD 持ってるぐらい好きで、
あそうなんだ、
はい、いい描き方してたりと、あとまあやっぱりそれでも生きていくっていうね、 まあ、殺人を犯してしまったお兄さんを持った妹とその被害者のお兄ちゃんの話を、まあ、うん、その罪を背負ったものの周囲の人間の葛藤みたいなのをずっと描き続けて、最後ちょっと他のドラマでは見たことないような展開を見せるっていうところではすごくいいドラマでしたね。2011年ですかね、
うん、そうだから、まあ、想像すると多分あの通じ合わないってことと我慢っていうのがめちゃくちゃそのコミュニケーションなんか流れてそうだよね、うん、だけどそれで断絶するわけでもないし、うんうんうん、それをある種認めるみたいな状況もあったりとかするのかなとかね、なんかちょっと想像しますよね。
うん、
そうね、まあまあちょっとだから、まあ、見てみたいしね、ちょっと、うん、やっぱりね、本当に思うのは坂本雄二ドラマはね、ながら見できない。本当に。
したね。
ね、ここがちょっと、ね、尺だからね、困っちゃいますけど。スイッチもね、しばらくは TVer なんかで見れるということなので、まあ、ちょっとね、他の作品も含めて、ぜひ楽しんでいただきたいな。
私、映画がやるんですかね。
あ、そうですか。
はい、はい、有村架純さんと菅田将暉さん主演で、花束みたいな恋をしたという映画が公開予定らしいです。はい。
はい。ぜひね、なんかあれだよね、なんかこう、サスペンスとかさ、恋愛とかっていうふうな、こう、見出しで、うん、なんていうか、惑わされないでほしいね。まず、
そんな先今までなかったですからね。
う
ん、
そうそうそう。だその辺はね、ちょっと宣伝と相性が悪いのもあるかもしれませんけど、うん、まあまあ、楽しんでいただきたいなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。ということで、今回ドラマ型、週刊ドラマ語りでは、スイッチをね、中心として坂本雄二さん脚本の作品について紹介させていただきました。お送りしましたのは、オレンジと、
日本版サニーを見終わった後にすぐに韓国版サニーを見て、いや、面白いって、また言っちゃいました。ポンでした。
タネラジ、また。